坊ちゃん、夏目漱石。親譲りの無鉄砲で、子供の時から損ばかりしている。小学校にいる自分、学校の2階から飛び降りて、1週間ほど腰を抜かしたことがある。なぜそんなむやみをしたと聞く人があるかもしれぬ。別段深い理由もでもない。新築の2階から首を出していたら、同級生の一人が冗談に、いくら威張ってもそこから飛び降りることはできまい。弱虫やーい、と生やしたからである。小遣いにおぶさって帰ってきたとき、親父が大きな目をして、2階ぐらいから飛び降りて腰を抜かすやつがあるか、と言ったから、この次は、抜かさずに飛んでみせます、と答えた。親類の者から西洋製のナイフをもらって、きれいな刃を火にかざして、友達に見せていたら、一人が、光ることは光るが、切れそうもない、と言った。切れぬことがあるか、何でも切ってみせる、と受け合った。そんなら君の指を切ってみろ、と注文したから、なんだ指くらい、この通りだ、と、右の手の親指の甲をハスに切り込んだ。幸いナイフが小さいのと、親指の骨が硬かったので、いまだに親指は手についている。しかし、傷跡は死ぬまで消えぬ。庭を東へ20歩に行き尽くすと、南上がりに、いささかばかりの菜園があって、真ん中に栗の木が1本立っている。これは命より大事な栗だ。実の熟する自分は起き抜きに瀬戸を出て落ちたやつを拾ってきて学校で食う。菜園の西側が山城屋という質屋の庭続きで、この質屋に勘太郎という13種のせがれがいた。勘太郎は、無論弱虫である。弱虫のくせに、四つ目書きを乗り越えて、栗を盗みに来る。ある日の夕方、折戸の陰に隠れて、とうとう勘太郎をつらまえてやった。その時勘太郎は、逃げ道を失って、一生懸命に飛びかかってきた。向こうは、二つばかり年上である。弱虫だが力は強い。蜂の開いた頭をこっちの胸へ当てて、ぐいぐい押した拍子に、勘太郎の頭が滑って、俺の合わせの袖の中に入った。邪魔になって手が使えぬから、むやみに手を振ったら、袖の中にある勘太郎の頭が、右左へ、ぐらぐらなびいた。しまいに苦しがって袖の中から俺の二の腕へ食いついた。痛かったから勘太郎を垣根へ押し付けておいて足柄をかけて向こうへ倒してやった。山城屋の地面は菜園より6尺型低い。勘太郎は四つ目書きを半分崩して自分の領分へ真っ逆さまに落ちて、ぐーと言った。勘太郎が落ちるときに、俺の合わせの片袖がもげて、急に手が自由になった。その晩、母が山城屋に詫びに行ったついでに、合わせの片袖も取り返してきた。このほかいたずらはだいぶやった。大工の金子と魚屋の角を連れて、模索の人参畑を荒らしたことがある。人参の芽が出揃わぬところへ、藁が一面に敷いてあったから、その上で三人が半日相撲を取り続けに取ったら、人参がみんな踏みつぶされてしまった。古川の持っている田んぼの井戸を埋めて、尻を、持ち込まれたこともある。 太い妄想の節を抜いて、深く埋めた中から水が湧き出て、そこいらの稲に水がかかる仕掛けであった。その自分はどんな仕掛けか知らぬから、石や棒ちぎれをぎゅうぎゅう井戸の中へ差し込んで、水が出なくなったのを見届けて、家へ帰って飯を食っていたら、古川が真っ赤になって怒鳴り込んできた。確か罰金を出して済んだようである。親父はちっとも俺を可愛がってくれなかった。母は兄ばかりひいきにしていた。この兄は、矢に白、色が白くって、芝居の真似をして、女型になるのが好きだった。俺を見るたびに、こいつはどうせ、ろくなものにはならない、と親父が言った。乱暴で乱暴で、行く先が案じられる、と母が言った。なるほど、ろくなものにはならない。ご覧の通りの始末である。行く先が案じられたのも無理はない。ただ、懲役に行かないで生きているばかりである。母が病気で死ぬ二三日前、台所で宙返りをして、へっついの角であばら骨を打って大いに痛かった。母が大層怒って、お前のようなものの顔は見たくない、と言うから、親類へ泊まりに行っていた。すると、とうとう死んだ、という知らせが来た。そう早く死ぬとは思わなかった。そんな大病なら、もう少しおとなしくすればよかったと思って帰ってきた。そうしたら、例の兄が、俺を親不孝だ。俺のためにおっかさんが早く死んだんだ、と言った。悔しかったから、兄の横っ面を張って、大変叱られた。母が死んでからは、親父と兄と三人で暮らしていた。親父は、何にもせぬ男で、人の顔さえ見れば、貴様はダメだダメだと、口癖のように言っていた。何がダメなんだか、未だにわからない。妙な親父があったもんだ。兄は、実業家になると言って、しきりに英語を勉強していた。元来、女のような性分で、ずるいから、仲が良くなかった。10日に一遍ぐらいの割で、喧嘩をしていた。ある時、将棋を指したら、卑怯な待ち駒をして、人が困ると嬉しそうに冷やかした。あんまり腹が立ったから、手にあった飛車を、眉間へ叩きつけてやった。眉間が割れて少々血が出た。兄が親父に言いつけた。親父が俺を感動すると言い出した。その時はもう仕方がないと観念して先方の言う通り感動されるつもりでいたら、十年来召使っている清という下女が泣きながら親父に謝って、ようやく親父の怒りが解けた。それにもかかわらず、あまり親父を怖いとは思わなかった。かえって、この清という下女に気の毒であった。この下女は、元由緒のあるものだったそうだが、瓦解の時に零落して、つい奉公までするようになったのだと聞いている。だから、ばあさんである。このばあさんが、どういう因縁か、俺を非常に可愛がってくれた。不思議なものである。母も死ぬ3日前に愛想を尽かした。親父も年中持て余している。町内では、乱暴者の悪太郎と、つまはじきをする。この俺を、むやみに尋常してくれた。俺は到底人に好かれるたちではないと諦めていたから、他人から木の端のように取り扱われるのは何とも思わない。かえってこの清のようにちやほやしてくれるのを不審に考えた。清は時々 台所で人のいないときに、あなたはまっすぐで良いご気性だ、と褒めることが時々あった。しかし俺には清の言う意味がわからなかった。いい気性なら、清以外のものももう少し良くしてくれるだろうと思った。清がこんなことを言うたびに、俺はお世辞は嫌いだ、と答えるのが常であった。するとばあさんは、それだから、いいご気性です、と言っては、嬉しそうに俺の顔を眺めている。自分の力で俺を製造して誇っているように見える。少々気味が悪かった。母が死んでから、清はいよいよ俺を可愛がった。時々は子供心になぜあんなに可愛がるのかと不審に思った。つまらない。よせばいいのに、と思った。気の毒だと思った。それでも清は可愛がる。折々は自分の小遣いで、金つばや香梅焼きを買ってくれる。寒い夜などは、密かに蕎麦粉を仕入れておいて、いつの間にか寝ている枕元へ蕎麦湯を持ってきてくれる。時には鍋焼きうどんさえ買ってくれた。ただ食い物ばかりではない。靴旅ももらった。鉛筆ももらった。帳面ももらった。これはずっと後のことではあるが、金を3円ばかり貸してくれたことさえある。何も貸せと言ったわけではない。向こうで部屋へ持ってきて、お小遣いが足りなくてお困りでしょう。お使いなさい、と言ってくれたんだ。俺は無論いらないと言ったが、ぜひ使えと言うから借りておいた。実は大変嬉しかった。その3円をガマ口へ入れて、懐へ入れたなり便所へ行ったら、すっぽりと硬貨の中へ落としてしまった。仕方がないからのそのそ出てきて、実はこれこれだと清に話したところが、清は早速竹の棒を探してきて取ってあげますと言った。しばらくすると井戸端でザーザー音がするから出てみたら、竹の先へガマ口の紐を引きかけたのを水で洗っていた。それから口を開けて一円札を改めたら、茶色になって模様が消えかかっていた。清は火鉢で乾かして、これでいいでしょう、と出した。ちょっと嗅いでみて、臭いや、と言ったら、それじゃあ、お出しなさい、取り替えてきてあげますから、と、どこでどうごまかしたか、札の代わりに銀貨を3円持ってきた。この3円は何に使ったか忘れてしまった。今に返すよ、と言ったぎり返さない。今となっては10倍にして返してやりたくても返せない。清が物をくれるときには必ず親父も兄もいないときに限る。俺は何が嫌いだと言って人に隠れて自分だけ得をするほど嫌いなことはない。兄とは無論仲が良くないけれども、兄に隠して清から菓子や色鉛筆をもらいたくはない。なぜ俺一人にくれて兄さんにはやらないのかと清に聞くことがある。すると清は済ましたもので、お兄様はお父様が勝手をあげなさるから構いません、という。これは不公平である。親父は頑固だけれども、そんなエコひいきはせぬ男だ。しかし、清の目から見るとそう見えるのだろう。まったく、愛に溺れていたに違いない。元は身分のあるものでも、教育のないばあさんだから仕方がない。単にこればかりではない。ひいき目は恐ろしいものだ。清は、俺をもって、 将来立身出世して立派なものになると思い込んでいた。そのくせ勉強する兄は色ばかり白くってとても役には立たないと一人で決めてしまった。こんなばあさんに会ってはかなわない。自分の好きなものは必ず偉い人物になって、嫌いな人はきっと落ちぶれるものと信じている。俺はその時から別段何になるという了見もなかった。しかし清がなるなるというものだから、やっぱり何かになれるんだろうと思っていた。今から考えるとバカバカしい。ある時などは清にどんなものになるだろうと聞いてみたことがある。ところが清にも別段の考えもなかったようだ。ただ手車へ乗って立派な玄関のある家をこしらえるに相違ないと言った。